イエス様は数々の例え話をもって弟子たちに神様を知っている、神様を信じている、神の子とされたものがクリスチャンがどのように歩んでいくことができるかということを教えられました。その中でこのルカの16章に出てくる、いわゆる不正な管理人という名前で知られている例え話、これは非常に理解がしにくい例え話としても知られていますけれども、実は非常にこの過激な内容、まあ一見するとまるでイエス様が弟子たちに不正な富を得ることを容認しておられるような、いやそればかりかまるで推奨しておられるような印象さえ受けかねない、非常に際どい過激な内容の例え話でもあります。しかし実はイエス様はあえてこのような過激な例えをされた。なぜならこの例え話を通してイエス様が弟子たちに伝えようとしておられるそのメッセージが非常に重要なものだったからなんですね。では一体どのような重要なメッセージをイエス様はこの例え話を通して伝えようとしておられたのか、それを見ていきたいと思います。しかしこの例えは確かに、危険な例え話でもあるので、まず最初にその解釈のルールを2つ押さえておきたいと思います。まず第一に理解しておかなければいけないことは、この例え話はいわゆる比喩的例え話ではなく対比としての例え話だということ。比喩的例え話というのはイエス様が何かみんながよく知っている例話を挙げて、そしてこのようにこの人はした、同じように神様はとか同じようにクリスチャンはという流れの例え話です。それに対して対比の例え話というのは、誰々がこのようなことをした、しかしという例え話、あるいは誰々はこのようにした、もし誰々でさえこうするのならましてやクリスチャンはという、そういうフォーマットの例え話です。そしてこの不正な管理人の例え話はまさにこの対比の例え話です。つまりここでイエス様が語られた不正な管理人がしておられることをクリスチャンも同じようにするべきだと言っておられるのではなくて、神を知らないこの不正な管理人でさえ自分のためにこうこうこうしたのであれば、誠の神様を知っている私たち神の子たちはどれほどそれを神様のためにするべきであろうかという、そのようなフォーマットになるということを押さえておきたいと思います。そしてもう一つは、イエス様はその例え話の中で聞いている人がえっと思う場面を常に設定しておられます。そしてそのえっと思う部分こそがイエス様がまさに私たちに伝えたいその例え話の核心になるということなんですね。で、この例え話で言うと、それはどこに来るかというと、この不正な管理人が管理を任されていた主人の財産を乱費し、それがバレ、クビになることが決まり、そしてその帳簿をつけ終わったらクビになる。それが分かった管理人が、その主人から、財産を借りている、その農民たちのところに行って、まあ、いわば自分の権限を乱用して、彼らにディスカウントをするわけです。それによって、もし私に何か困ったことがあれば、あなたたちは私にを助けなさいよという、そういうことをするわけですね。そして、そのことがまたバレてしまう。そして、その主人のもとに連れてこられる。そして、そこで主人は、この管理人をコテンパンに罰するはずなのに、褒めたという、このポイントですね。これはありえないことなんです。じゃあ、なぜ管理人は、この主人はこの管理人をここで褒めたのか。これがイエス様が伝えたいことなんですね。この理由を3つ考えることができます。そのまず第一は、この管理人が自分が置かれた現実を直視したということ。その問題を直視したということなんですね。自分が 目の前にしている問題を直視するというのは全ての問題解決の第一歩です。しかし私たちは何か大きな問題を目の前にした時にそれをそのまま直視するのではなく、無視したり人のせいにしたり逃げたり、あるいは自分を責めるという、そういうことで解決、そういうことでその問題を本当に直視することを避けようとしてしまうものなんですね。しかしここでイエス様は、この不正な管理人でさえ自分が問題に直面した時にそれを避けるのではなく、人のせいにするのではなく、自己憐憫に逃げるのではなく直視した。ましてや全能の神様を知っている私たちは、いかなる問題であれ、それが結婚の問題、子育ての問題、仕事の問題、いかなる問題であれ、私たちは逃げる必要がない。神様の前に持っていくことができる。そして問題の本当の解決を始めていくことができるんだということをイエス様はここでまずチャレンジしておられるんですね。そして第二番目の理由、それはこの不正な管理人が自分が窮地に立たされているということを理解したときに、自分の手の中にある利用可能なそのリソースの価値を正確に認識しようとしたということ、そしてそれをできるだけ可能な限り生かして用いようとしたということなんですね。私たちには実は気づこうが気づく前が多くの素晴らしい可能性が託されています。そして多くの場合私たちはそれに気がつくことさえない。しかしこの不正な管理人は、ある著名な著者の言葉を使って言うならば、影響の輪をしっかり理解し、それをできるだけ拡大しようとしたということなんですね。特に私たち母の日、覚えたいのは、本当に神様はお母さんに大きな影響の輪の可能性を与えておられるということを覚えたいと思います。そしてその影響の輪をクリスチャンとしてしっかり認識し、影響の輪の外のこと、輪の外のことを心配したり悩んだりしても何も変わりません。そしてクリスチャンはそのことをする必要がない。影響の輪の外にあることは神様に信頼して祈ればいいんです。なぜなら今私たちの影響の輪の外にある問題や悩みの種も神様の影響の輪の中にはしっかり入っているからです。そして私たちは神様がご自身の主権と摂理によって私たちの人生の中に与えておられる影響の輪にしっかり忠実に私たちは取り組んでいく、忠実に取り組んでいく。その時に神様がご自分の計画の時期が来た時に、神様が私たちの影響の輪を広げてくださる。その時に私たちはまたそこで神様に忠実に仕えていけばいいんです。しかしサタンはいつも私たちの思いを私たちの影響の輪の外に向けさせようとします。そして私たちが影響の輪の外の事柄に思いを向けるとき、それはいつも不満や不平や批判や嫉妬や無責任な心配につながっていく。そしてできないことを心配してできることをできなくなっていく。特にこれは子育てにおいて特にその傾向が私たちには起こりやすくなってしまいます。しかし私たちはその時に自分に今できることを確信を持って平安を持ってしていく。そしてできないこと、それは神様にお委ねすればいい。神様がそれを心配してくださいます。そして私たちは神様に今日これをせよと言われていることを全力で忠実にしていく時に、このことが実現します。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実でありということ、神様が私たちの影響の輪を広げてくださるということ、そして最後にこの不正な管理人が褒められた理由、それはこの不正な管理人が今まだ持っているもの、やがて確実になくなる、失われるが今まだあるものを将来のために投資したということ、やがて失われるが今持っているものを今のために消費してしまうのではなく、将来のために投資したということ。その意味でイエス・キリストはこうおっしゃってるんです。もし神や 永遠というものを知らないこの世の子らでさえ今あるものを将来のために投資することができるのであれば、神を知り永遠の存在を知っている神の子らがどうして今この世で与えられているものを今のために消費することがあろうか。永遠に続くもののために今あるものを大胆に投資していくことの大切さ。つまりイエス・キリストは私たちにチャレンジしておられるんです。勇気を持って現実に直面することができるんだということ、そして知恵を持って今与えられているものの価値を正確に認識し、最大限神の栄光のために使っていくことができるんだということ、そして大胆に今あるものを永遠のために投資していくことができるんだということ、特に親としてそのことの素晴らしさと大切さをもう一度覚えたいと思います。 Thank you.